はい、どうも、沢田信也です。
リッピーです。
まだまだお久しぶりでございます。
お久しぶりです。もう毎回お久しぶりですって言ってる気がするんだけども。あ、ご無沙汰してます。
まあでも、そう言うてる割にはそんな久しぶり感はないけどね、実際。
本当ですか？
ええ。
あ、そうかな。私もう2ヶ月ぶりぐらいかなと思ってるんですけど。
まあ、期間で見たらそうですけど。もう年取ると月日経つのが早いんで、うん、2ヶ月ぐらいそんな大した長さじゃないんですよ。
あ、本当に、あ、それは良かった。
で、まあ、ベッティさんがね、はい、ベッティさんとやるときはいつもこう、
はい、
何かしらの恋愛漫画的なことを取り上げては、
うん、
属性の違いからこう反発しちゃってたりするんですけど、
そうですね、
今回取り扱う漫画はクラゲ姫でございます。
はい。
東村明子さんの漫画。現時点で8巻まで出てる漫画ですな。
うん、連載中ですよね、まだ。ま
あ、言っても、超有名な漫画なんで、うん、ね、アニメ化にもなりましたし。
そうですね。
まあ、今更何をどうこうっていう説明はいらないかなって思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、今回はこれに関して何かしらワイワイ言っていこうじゃないかという話でございますよ。
はい。はい。
もう、初めにすり合わせておきましょうか。反発しちゃうのかどうか。
これ、すり合わせとおく必要があるんですかね。
いや、いつもこう、属性の違いから、こう、お互いの意見を、こう、許容できない、譲り合えないっていうところができてしまうんで。
そうですね。
はい。もうこの漫画に対しては、もうどう思ってるのかっていう、ざっくりとしたところをちょっとすり合わせておこうじゃないかっていう。
最初に、そうですね。
はい。
うん。どう思ってるかって、っていうか、これ好きですよ、私すごく。
お、そうですか。私もですよ。奇遇ですね。
奇遇ですね。今回は、珍しく意見が合いましたね。いや、普通に、面白いですよね。女子が見ても、すごい、彼女のギャグは面白いですよ。東村さんの。
うん。もともとこれも、ちょっと会社の同僚から、うん、まあ、漫画の貸し借りをしてたんですけど、まあ、何かしら、こう、俺の読んだことない漫画貸してよって言った時に、貸してくれた漫画で。で、名前は聞いてたけど、
うん、
ちょっとオタクをモチーフにしてるっていうのと、
あ、
ま
あ、
少女漫画であるっていうのと、
ね、
ちょっと一巻の表紙の絵が、ちょっとなんか、好みじゃなかったからってずっと敬遠してたので、中身は全然知らなかったんですよね。
うんうんうん、
アニメ化にもなってたけど、
うんうん、
まあ、よくある、なんていうんかな、ちょっとマニアック、そのメジャーではない漫画を取り上げてアニメにしまして、おしゃれ感出してますみたいな雰囲気のアニメとかあるじゃないですか、なんか。
ああ、あります、あります。まあ、そっち系、
うん、適当な言葉じゃないかもしれないですけど、僕の言いたいことは分かってくれると思うんですけど、なんかそういう系のアニメなのかなって感じがしてたので、
うん、
けって思ってたんですよ、ね。当時はね。
はい。
まあ、とりあえずタダで貸してくれるんやったら、
うん。
読んだろかいと思って、
うん、
読んで、全部読んで、うん、自分で集め直しました。
うん、おー、それだけ気に入ったと。
早く読んどくべきやったみたいな。
そうですよ。
そうですよ。往々にしてそういうことがあるんですよ。う
ん、まあでもね、表紙とかね、なんか自分のちょっとしたイメージって最初感まですごい大事ですよね。
そう、なんかね、全くもって読んだ内容と表紙が一致しない。うんうんなあっていうのが、まあ、一番最初に読んだ時の感想やったかな。
うん、
もうギャグ漫画やって知らんかったからね。
東村アキコは知ってました？
いや、もう全然名前しか、名前をちょっと聞いたぐらい。
そうなんだ。
ああ全然知らへんかって。
はいはい。
これ、今、これを読んで知ったって感じですよ。
そうなんですね。私、この人の漫画すごい好きで、結構女子は好きだと思うんですけど、うんメジャーになったのはママはテンパリストとか？
そうそう、あ、そう、その名前を聞いてて、
うん。うん、
その、ママはテンパリストなんか、あれ、僕の嫌いなランキングあるじゃないですか、うん、毎年やってるやつ。
嫌いなランキング？
この漫画が面白いでしたっけ？
ああ、はいはい。
あれでなんか取り上げられてたでしょ、そのママはテンパリストかなんか。
ああ、そうかもしれない。
それで、ちょっと耳にして、なんかどっか本屋でチラってたっちゅう見せた時に、ケッと思った記憶があります。
あ、そうなんだ。
だからその、この漫画が面白いで取り上げられてたフィルターもかかってるから、なおさらこう、け、うん、みたいな。
こいつの漫画は面白くないだろ、別に、みたいな感じで、 思ってたのかな。あ、でもそれ繋がってなかったんですよね。そうそうそう、きっとその電波リストの人とこのクラゲ姫が最初は繋がってなかったんですよね。
そうそう、だから別々には知ったけど、うん、で、うん、誰やねんって調べた時に、うん、ママはテンパリストって過去作品とかなった時に、うん、なんだあいつかよみたいな知りもしないのにはいはい、はい、まあ偏見でこうけって思ってたのは確かです。
あー、そうなんだ。あれね、女子すごい好きなんですよ。でもなんかね、ママになる人はね、とりあえずあの漫画を読むっていうぐらい、結構女子はあの漫画を読んでると思うんですよ。まあ、自分の身近ではですけど。で、その後に出てきた漫画も結構面白かったし、ひまわりとか、あとは今やってる主に泣いてますとか。
うん。なんかね、それは読んだ。
あ、読みました。
うん。
なんかそうそう。ね、彼女の作品私は結構知ってたから、クラゲ姫も結構早いうちから知っていて、あ、これは絶対面白いだろうって言って、クッキーでしたっけ、これ連載。クッキーだったかな。なんかそれでもう、
キス、
あ、キスか。
コミックキスって書いてますね。
そうだそうだ。それで私結構月刊で読んでたりするんですよね、今でも。
うん。
すごく、作者がこれもともとクラゲが好きなんですよね、確か。
そうね、なんか後書き漫画を読むに、自分の体験とか、
ねえ、
をふんだんに入れてるような感じですけど。
ねえ、なんかそんなね、マニアックなテーマもちょっとまた面白いなと思って。
うん。
ね、今でも読み続けてますね。
俺は単純にこれ読んだ時にめっちゃ思ったんが、
うん、
なんか作風が岡田亜美にめっちゃ似てんなって思って。
ああ、そうかも。
お父さんは心配性とか、こいつが 100% 伝説とか。
懐かしい。
で、中高生の頃にね、妹がリボンでしたよね、うん、確かあれね。なんか、乗ってたのをチラチラ見てて、めっちゃおもろいなって思ってたから、なんか、すごい好きやったんですよ、うん、岡田亜美。でも岡田亜美はなんか、知らない間にどっか消えてしまったじゃないですか。
そうなんですよ。いなくなっちゃったんですよね。
で、このクラゲ姫を見た時に、うわ、なんか、こいつ岡田亜美チルドリンだってめっちゃ思って。
あー、テンポが似てるかもしれない。
年齢もね、この作者自体の年齢もね、僕と近しいんですよ、うん、30代で。
あ、
で、絶対この人、岡田亜美に影響を受けてるはずって勝手に決めつけてるんですけど。
あ、そうかもしれない、言われてみると。
なんか、まあとかテンポがね、似てるなっていう感じが、すごいするんですよね、うんう
ん。ですよね、なんか間にちょいちょいモノマネが入ったりとかね。確かに書き方が似てるかもしれない。
まあ、ただ、亜美ほどなんか、なんていうんですかね、言ってしまってる感じはあんまりなく、ちゃんとそのストーリーが進行した中での面白いギャグっていう感じなので、
そうですね、
物語の完成度で言うたらこっちの方が断然上なんですけど。
そうですね、
まあ、読んでて本当気持ちよく読める漫画だなっていうのは本当最初の印象でしたよね、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、でもなんかクラゲ姫ってテーマがまあ、腐女子が出てきたりとか、あとみんなで洋服を作ろうとか、
うん、
結構女子向けなテーマだと思うんですけど、
うん、
そういうのって男性から見ても面白かったりするんですかね。
まあ、そこはね、その男性だから女性だからっていうんじゃなくて、そのオタクの成長物語じゃないですか。
うん、そうですね。
そこに共感をするわけですよ。
共感をする。
はい。で、この漫画の好きなところ、まあ、話が面白いとか、ギャグが面白いとか、うん、まあ、登場人物のキャラが立ってるとか、いろいろありますけど、
うん、
まあ、あえて今回話す中で俺が取り上げるのは、
うん、
オタクがプラマイ強すぎない程度に描かれてんなって感じがすごいしているので、なんかね、その僕の中で一番じゃないけど強いエピソード、強い印象を持ったエピソードとしては、
うん、
あの、アマーズに対して、その、クラノスケが、お前らそんなんじゃダメだって話をしたときに、
はいはい、
一回みんな超絶オシャレにしてあげるじゃないですか。
ああ、カフェに行ったところですね。そうそうそうそう、みんなで。ありますあります。
でもそれでも何も変わらないっていうところが、なんかすごく僕の中では共感が得れるんですよ。
変わらないっていうのはみんな中身はそのまんま。
そうそうそうそう。なんかね、一時期ね、うん、結局その、一時期って言ってもまあ僕、だいぶ昔の話ですけど、
うん、
その、脱オタク、っていう風潮が流行った時があって、
うん、
でまあ脱オタクの第一歩として、その服装を変えようと、そのファッションに興味を持とうみたいな風潮があった時があったんですね。
なんか電車男みたいですね。
そう、なんかね、やっぱオタクのまあ、
うん、
条件じゃないですけど、
うん、
オタクを絵に描くと大抵チェックのシャツやったり、
確かに。
なんかよくわからないケミカルウォッシュのジーパンやったりとか、まあいわゆるそのかっこ悪い服装で描かれるじゃないですか、
うん、
オタクって。
そうですね。なんかちょっとヨレッとした感じですよね。で
結局それもなんでかっていうと、うん、まあファッション情報に興味がないっていうプラス、
うん、
まあ服につぎ込むお金があったら自分の好きなオタクなことにお金つぎ込むやわっていう感性なんですよね、うん、あれってね。
そうですね。そう
なぜならこれは僕が大学生時代にバイトをしてた時の同僚のオタクの先輩がそう言ってましたから。
間違いないですね。
そう。もうその先輩、毎日同じ服着てて、先輩なんで毎日同じ服なんですかって話をしたら、別の服を買う金があったら、俺はオタクなものに金をつぎ込むって言ってましたから。
すごいな
ぁ。あ、そうなんだって。そういう自分から見ると、その当時のその脱オタクな風潮の一環として、そのまずはファッションを変えるとこから始めようっていうのは、僕からすると、あまり現実的ではないなって当時思ってたんですね。
ほう。
なんか、そのオタクじゃない人から、オタク、見ると、なんか、自分に自信がないからオタクになってるんだよね、的なことを言われたりもするんですよ。
うん、あると思います、それも。うん、
でも、オタクからしたらそうじゃないんですよね。
はあ、
自分に自信がないからオタクになってるわけではないんですよ。
ね、なるほどね。
でも、その肌から見てる人は、
うん、
要は、お前も自信を、自分自身に自信が持てるようになったら、変われるって、みたいな、感じで接してこられて、かつ、まずその第一段階としては、その、おしゃれな服を着たら気分も変わるよ、みたいな。
うん。
感じのことを言ってくるわけですよ。
そうですね。
でも、まあ、うん、その人はね、多分良かれと思って言ってるんでしょうね。
うん。うん。
言うても人は見た目ですよと。
まあそうですよね。
まず最初は見た目ですよと。
うんうんうん、
じゃあ逆に見た目を良くすれば、
うん、
その、社会にこう溶け込んでいけるだろうし、
うん、そうですね。
あなたもコミュニケーション、コミュニティの輪に入れるし、周りの人も、
うん、
その、オタクっていう偏見を持たずに、まあ普通の人っていう目線で、見てくれますよっていう、
うん、
まあ、良かれと思って言ってる意見じゃないですか、それって。
そうですね。そうですね。まあ普通の人から見たらね、オタクでまず何に引くかって言ったら見た目だからね。うん、そうそうそう。
でもふざけんなと。オタクがそんなことで変わるかいと。そんなことでね、変わるオタクは、オタクうんぬんじゃなくて、
うん、
単純にかっこいい服を着て、自信が持てたてだけの人間なんですよ。
あ、
そこはもうオタクだろうが、オタクじゃなかろうが、関係ないことなんですよ。
関係ない。は
だから、その、まあ、話長なりましたけど、その、オタクから抜け出すためには、まずおしゃれになろうっていう、その論法は、
うん、
俺からすると、はぁって感じやったんですね。
違うと。
はい。で、このクラゲ姫でも、クラノスゲがみんなおしゃれにするエピソードがある中で、でもアマーズのみんなは変わらないんですよ、うん、何も。
まあそうですね。
あれを見たときに、僕は、うん、あ、この作者は本当にオタクなんだなってちょっと思ったんですね。
あ、
わかってんねんなって。
その、
オタクを単純に話のネタとして面白く扱ってるわけじゃなくて、
うん、
スピリッツ的な部分で、この人多分オタクなんだなっていうのがあって、それですごいなんか共感を得たというか。
なるほど。
なんか、大抵そのオタクをテーマに、なんか話を作らると、
うん、
やたらとデフォルメしたオタクになってしまって、なんか読んでて腹立つ時とかがあるんですよね。そんな人ないやろとか、逆にこれは行き過ぎてるやろとか。
なるほど。
で、かつそれが成長物語の一環として、
うん、
あの、オタクという要素が使われてた場合、
うん、
まるでオタクであることがダメなような感じで描かれてる時っていうのもあるわけですよ。
そうですね、そうですね。オタクが、まあ女子の漫画で本当ありがちなのは、まあオタクな、ちょっと外見いけてない子が、まあ、おしゃれになって、みんなから好かれるようになって、
そうそうそう、そう。
とっても楽しい学園生活が送れるようになりました、みたいな。
そうそうそう。
ハッピーエンドみたいな。
そうそうそう。
少女漫画でね、ありがちな、なんでしょう。おしゃれ漫画に走らないみたいな。
そうそうそうそう。だから一生懸命、蔵之介も、その、主人公の、うん、あの、誰でしたっけ、
月見。
あ、そうですね。月見、まあ、言うたら次なんでしょ？深層心理のところで。
ね、多分、そう、多分そうですよね。
興味があって何かしら恋心を描き、抱きつつあるんでしょうけど、うん、だから、いっぱい構ってあげて、何かしらこうバックアップをしてあげようとするんですけど、
うん、
月見自身が何も変わらないじゃないですか。
ね。
で、まあ、最近八巻あたりになって、その、うん、何かしらこう前向きに、服を作っていくんだっていう気分にはなってますけど、それって別におしゃれになったからじゃない、ないじゃないですか。
うん。なんか、おしゃれっていうよりも、こう、解放された感じですよね。
そうそうそう。うん。私はこれを好きのままでいいんだと。
うん。
これを続けていっていいんだ。
うん。
かつそれが何かしら、みんなのためになる。
うん。
まあ、あの、雨水館ですか。
ああ。
住んでる下宿を助けるためになるんだとかね。
うん。
まあ、いわば自分の持ってる能力を、解放してあげてもいいんだっていうことに気づいたから、前向きになれたってことじゃないですか。
そうですね。
だからそういう本当、オタクがみんなおしゃれになったら大丈夫っていうその風潮が僕はすごく嫌いだったので、まんまとそれをこう、突き破ってくれてんなっていうのが、いい感じ、
うん。なるほどね。言われてみるとそうかもしれないな。
そう、だから、かうん、その、月見以外のアマーズの人たちって、
うん。
全く何も変わってないじゃないですか。
そうですね。
なんやったら、ちょっと忙しくなったから、もう嫌って言ってるじゃないですか。
そうですね。ね、マヤヤとかね。
そう。マヤヤなんか、言ったら、その、すごいプロポー、モデル並みのプロポーションを持ってるっていう設定じゃないですか。
うん。
でも、全然それは、マヤヤ自身が求める、能力ではないので。
そうですね。全然、あの、本人はそれで、まあ、いじめられてきたとか言って、うん、むしろ嫌がってましたよね。まあ、なんか最初はみんなそれなりにコンプレックスがあって、もしかしたらオタクの道に行ったかもしれないですけど、
うん、
まあ、なんか、それが、おしゃれがうんぬんで変わるかといったら確かにそうでもなく、
うん、
まあ、なんかでもそのオタクが一個の方向に向かってなんかがむしゃらにやってる姿とかがまたいいですよね。
うん。嘘のない範囲でね。
そうですね。
なんかもう、ね、張り子の仕事が嫌だから脱走したりするじゃないですか。なんか
ありました。
楽しいのは蔵之介と月見だけじゃボケみたいな感じで。
ありました。
蔵之介はまあ言ったらオタクではないので、そこら辺はいまいち分かってないんですよ、だから、まだ。
うん、うん。
なんかすごい一人で躍起になって、その下宿を助けようって言って、ね、うん、なんか右往左往してますけど、
そうですね。
今じゃ響いてないじゃないですか。月見以外の人に対しては。
なんかね、みんな住む場所がなくなるのは困るけども、まあ、なんかそこまでガツガツ戦おうっていう感じじゃないんですよね。
うん、
最初から、
うん。
なんか徐々にでも服作りを通して、こう、みんなで立ち向かってこうみたいな空気にはなってきつつあるんですよね。
そもそもだって山水館に、うん、がなくなった困るっていうのも、うん、ぬるま湯がなくなってしまうから嫌だけの感覚じゃないですか。
そうですね。
なんかそこに何かしら特別な価値観を置いてるからなくなると困るとかではないと思うんで、
うんうんうん、
そういう意味では蔵之介見てて非常に空回りしてる感はすごいあるんですけど、またそれが見てて面白いなって感じなんですけどね。
なんかうまい感じでコントラストが出てますよね、
うん、
その蔵之介側の人間とアマーズの人間の差が、
なんかあくまで蔵之介はリア充金持ちの価値観で動いているんですよ。
うんうん。
でも決してそれがじゃあ救いになってるかというと、
うん、
そうじゃない時もあるっていうところなんですね。
そうですね。
一回ね、なんか7巻あたりやったかな、6巻が7巻あたりの時に、
うん、
ちょっと月見ちゃんがなんかお兄さんとちょっと恋仲っぽくなりそうな感じやったし、
ああそうですね、そうですね。
で、月見ちゃん自身がたまにこう、うん、化けるじゃないですか、なんかおしゃれな服とかを着させられて、
そうですね。
で、その流れでこうお兄さんとなんかちょっと恋仲になりそうな雰囲気になったりもするから、
う ありましたね。
もしかしたら月見ちゃんはこのまま変わってしまうんじゃなかろうかっていうのがあって、もしそうなったらちょっとこの漫画の面白さ半減やなと思ってたら、まあ、8時間になっても何も変わってなかったので。
何も変わんないですね。
そう。
何も変わんないし、これこの先かもしれないんですけど、その、恋淵ジュニアが結局化粧をしていない月見も、
うん、
あ、君が、彼女だったんだねみたいな感じで気づくんですよね、
うん、
でそんな彼女もいいっていう感じになって、
うん、
むしろ月見の方に流されてるんですよね、
うん、
またなんかそこが面白いなと思って、
あくまでそのおしゃれであることっていうのは武器の一つであって、
うん、
その自分を成長させる要素じゃないんですよ、
うん、
なんか、月見ちゃんがその蔵の助につけ、連れられて、なんかいろんなブランドの服着れっつって、なんか体感させられるんですけど、
ね、
結局そこで気になるのは素材がどうのとか、そういうところであって、その着ている自分がどうこうっていう話ではないから。
ですよね。なんかでもほんとね、今の方向性でね、とても面白いので、このまま突っ走ってほしいんですよね。
うん、
小難しいことはなく、なんか笑いあり、服作りとか、まあなんかそういう現場感のワクワク感あり、
まあより現実的なピンチが金銭的なピンチとかが訪れるんでしょうけど、
訪れつつありますね。
できればもうその全てのエピソードにアマーズの皆さんも絡んでいただき、何かしら
こ
う偶然性でもいいので。
うん、
月見と蔵之介だけで解決していかれると、ちょっと面白みに欠けるかなっていう感じはするな。
そうですね。みんなキャラがいいしね。
そうなんですよ。
うん、
やっぱその、うん、キャラクターの話をすると、
うん、
まあ、思い悩んでますとのまだ比較になんねんけど、
うん、
クラゲ姫の方は非常にこう、みんな差別化がすごい図られてて、
ああ。
なんか、わかりやすいですか、それが面白いですか、なんか主に泣いてますの方でも奇抜なキャラって出てくんねんけど、
うん、
基本なんかおばあちゃんだけやん。
あのおばあちゃんすごいっすよね。
そう、あのおばあちゃんが全てになってしまってるやんか、
うん、
なんか逆に一人であれを全部されてしまったらちょっとなんかいいわって思ってしまうところがあって、
うん、
俺的にはクラゲ姫の方がちょうどいいバランスで好きやねんけど、うん、
バラッバラですよね。
そうそうそうそう
なんかね、新しく出てくるキャラもすごいですしね、なんか人形の服作りみたいなこの人もすごいですよね。実際いそうだからまた怖いし、
あのインド人ね、
インド人ね、あの縫製してくれるところの制作系でしたっけ、ドレスの発注をするところか、
うん、
あそこもすごいですよね。あの人たち今活躍してますよ。なんかあの人たちと話をしつつ現実的に無理じゃんみたいなそういう今ちょっと現実の壁にぶち当たってるところですね。そうなんですね。
まあ、基本なんか嫌なキャラがいないのがいいかなって感じかな。
バブル女とかは？
バブル女もそこまで嫌じゃないじゃないですか。なんか心の部分ではいい人そうじゃないですか、彼女。
たまに弱い部分を見せますよね。
なんかお兄さんをはめようとしたけど、はめきれなかった的なところもあって。
ですね。
ちょっとなんか心折れそうじゃないですか、ね。
確かに。確かにね。なんかちょっとその人間っぽさというか、弱さがまたなんかね、
うん。
あそこちょっと好感度高いですよね。パーティーのシーンとか。
うん。見ててそんなにしんどくないんですよ。
うん、
これが本気で嫌な女とか出てきたら本気でしんどくなっちゃうんですけど、
そんなんいないですね。そういえば、
まあ、総理大臣にすらあれですから、この話の中では
すごいあれ怒られますよね政治家に
いいのこの漫画の中の日本って思うから
思いますねすごい部屋でたまに朽ちってるあの姿とかがたまらなく可愛いですよね総理大臣がそうなんです。あの関係性がまた面白いんですよ。あのお父さんも面白いし、うん、ね、なんか俺好みだみたいな 女性を見る目が鋭いみたいなとかね。
キャラクターの中では誰が一番好きですか？
私ね、結構ベンツの花森さんが好きなんです。
運転手ね。
運転手この人も結構マニアックだと思うんですけどこのベンツの愛し方と、あとなんかやらかし具合がいいですよねそう、もうあと好きなのって誰だろうな。あとやっぱ恋淵ジュニアかな。恋淵、お兄さんの方か、
うん、
そうそうそう、この人もね、すごくね、会うたびになんかいい感じでしっかりしつつ、まあいい感じでギャグをかましてくれて、とても親近感が持てるかな。
まあ真面目ないじられキャラみたいな感じやな。真面目がゆえに面白い人みたいな。
そうですね、そうですね。でなんか結構大ボケじゃないですか、
うん、
なかなか月見に気づかないとか、
うん、なんやろ、こうなんやろな、こう安心して任せられる人ね、そのヒロインを。
あ、
天然だからっていう、
はいはいはい、
やっぱどの漫画でも天然キャラって一番安心じゃないですか。
うんうん、
野心とかなさそうやし、
なんか真面目だけど、そうなんですよね、野心とかはないさそうなんですよね今のところ。
悪そうじゃなかさそうなので、
うんうん、確かに、そう、そういうところとかいいんですよね。なんか政治家の息子なのに、なんかあんまり政治色が強くないというか。
まあまあそこは若干ファンタジーだけどね、なんか。そんな人の衛生時間あるかいとか思うけど。まあそこはファンタジーなので。
ファンタジー。うん、そうそうそう。なんかね、こう、ここに出てくるね、金持ちたちはみんなね、好感が持てるんですよ。
そうです。
うん。
庶民の感覚を持っているので。
感覚を持っている。本当に極端ですよね。金持ちと思いっきり貧乏なアマーズがいて、おしゃれ人間とアマーズみたいな人がいて、そのでもなんかみんななんか共通していて、なんか面白い部分があるっていうのがね、やっぱキャラがいいんですよね、みんな。なんかちょい役もキャラがいいなと思って、雨水館のオーナーとかもちょっとしか出ないけどやたら面白いしあのお母さんね、
俺はもうバンバさん一択やねんけど。
え、なんでですか？
バンバさん一番おもろいんや、あのワッサワッサ髪の毛いつもワッサワッサしてほしい
バンバさん今のところそんなに見せ場ないじゃないですか。
なんかあのドアから出てくるときとか頭から突っ込んだり、焚き火で髪の毛燃えたりするんだ
よね燃えますね燃えてなんか水にジュッて入れるんですよね
意外とクールやねんね、バンバさん。
バンバさんは顔がわからなすぎて
あとマヤヤとたまに始まるこのミニコントとかが、
ああ、あの二人はねちょっとコンビっぽいですよ
生産管理の話とか
生産管理のあのね、ロゴ、みんなでロゴを考えてるシーンとか結構面白いどうしても三国しかしたり関係ない鉄道出たりとかね私ね、それで言ったらジジ様が一番いいかな、あの枯れた男好き。
あれあの子だけ俺からするとちょっと特殊というか。
そうですか。
オタクでもなんでもないやん、ただ単に好みがおっさん枯れ線なだけやろっていう感じやねんけど、
うん、枯れ線結構オタクっぽいなと思ったんですけど。
枯れ線はオタクに属するんですか？あれは単純に異性の好みがそうだだけの話じゃないんですか
そっか、なんか結構極端に枯れ線じゃないですか。
まあね、10年好きっていうところは、
ね、10年好きで、なんか喫茶店とかも、何でしたっけ、ジャズ喫茶、違う、名曲喫茶みたいなとこ行ったりとか、なんかそれでお父さんと話があったりしてたじゃないですか、
うん、
とかね、マニアックだなと思って。最近ジジさんね、インド人の インド人のあの発注している業者に入り浸ってなんか仕事をしてたりしてますね。
なんか8巻の最後で生産管理誰がすんねんっていう話になった時に、
うん、
最後自治さんが、
そうそうそう、
私やりますみたいな感じで、
なんか実はね商業学校卒業してましたみたいなね、そうそうそう、そんなんで最近ちょっとまだ目立ち始めましたね。じいじさんいいと思うけどな、うん、なんかイラスト描くと必ず枯れ線の親父が実はネットすぐに立ち上げられるよとかブログすぐ作れちゃういつもなんかちょっと光るスキルが出てくるみたいなとかね。まあでも実はまだ一回も目をなんか何も見た目見てない人もいますよね、漫画家の。
そう、目白、目白先生。
目白先生。
彼か彼女か。
わかんない。
わかんないですけど。
いや、でも彼女ですよね、きっと。だってアマーズ。
あ、そうかそうか。
え、そうそうそう。
女人禁、男性禁止やからな。
ねえ。
何か、ここぞという時に出てくるんやろうな、きっと。
ねえ、ちょっとそれ楽しみなんですよね。一度も、多分あの中の人みんな見たことない？
あ、どうなんでしょう。設定としてどうなんでしょう。
なんか、月見は少なくとも見たことなさそうですよね。
そうですね。
ね。知恵子はあるかもしれないか。とかね。一体いつになったら姿を現してくれるのかそうですけどね。
いやー、もう最終回まで出てほしくないな、逆に。
そんな最後まで引っ張るんですかね。
もうジョーカー中のジョーカー。最終回っていうかもう最後の局面。もうジョーカー中のジョーカーであってほしいな。
出しづらい。そう。ちょっと楽しみなんですよね。あ、実は、いや、ちょっとウィキペディアを見てるんですけど、実は売れっ子の BL 漫画家。ボーイズラブですね。流行りの。そうなんだ。ノムさんは結構頻繁に出てくるようになりましたよね。
まあどうしてもこう型紙を作らなあかんっていう話になると関係してくるんでしょうけど、
じゃあここからはもうかなりの頻度で登場するかもしれないですね。
まあゲストキャラ扱いじゃないですか。
ああ。
なんか彼女は別にそんな話が転がらないので、
うん、
まあ、ゲストキャラ扱いでしょう。
そっか、この先はそうでもないかもしれないですね。じゃあ、
あんまりその全員が いつも出てほしくないな。なんかこうレギュラーはアマーズの人間、うん、プラスその他が入れ替わり立ち替わりになってほしいから。なんか本当ね、そのさっきも言ったけど、その主に泣いてますの方を見てると、
うん、
おばあちゃんがもうくどくて仕方がないんですよ俺は。
おばあちゃんと、うん、あと女の子、あの、おかっぱの女の子も結構濃くないですか？
あ、でも、あれはもう相方として存在がもう確立してるからいいんですけど、
うん、
なんかおばあちゃんはなんか、その、ちょっとしたアクセントにしてはきつすぎるから、
うん。
いつもあのおばあちゃんが持っていくでしょ、なんか。
そう
か。もうええねんとか思って。
そうそう。
もうええねんって。落としやすいキャラやけど。
必ずいますもんね。
そう。
あの人。
まあ、でも本当なんか、安心して読める漫画だなっていう感じなので、
うんうん、
まあ、読んだことない人はさらっと読んでおくといいんじゃないかなと。
そうですね。
ちょっとアニメも借りてこようかなと思いまして。
ああ、アニメね、ノイタミナでやってたんですよね、確かフジテレビの。
そうそうそうそうそう、だからノイタミナでやってたから余計に俺なんかちょっとおしゃれ感が強くて、うん、
ああ、
って思ってたんやけど、
ちょっとマニアックなおしゃれ感ですね。
メジャーじゃない道俺歩いてる感がすごいするじゃないですか。なんかノイタミナって。
する。
なんかね。
そう。
ちょっと横道歩いてる俺みたいな感じがすごいするので。
そうですね。
でも最近私もノイタミナ結構チェックしてたりするから。
お、結構面白いですよ。
いや、わかんないです。いや、興味のあるものとないものがすごいはっきりとしすぎているので、興味ないときは全然見てないから。
そっか。
と、まあそんな感じで。
はい。
まあ、終わっていきましょう。
そうですね。
お送りしたのは沢田信也と、
ベッティでした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。